第2サムエルの20章。一言祈ってから始めます。天の神なるお父さん、今日もあなたの御前に感謝を捧げ、また賛美を捧げ、イエス・キリストの御名によってあなたの恵みの御座に大胆に一緒に集って集まって、あなたの御言葉を聞き学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうぞこれからの時をあなたが導いてください。どうぞあなたご自身が、ここにいる一人一人に私を先頭にお語りくださいますようにお願いします。御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。私の力ではなくて、私の言葉でもなくて、あなたの力によってあなたの言葉を分かち合うことができますように。自分ではなくて、あなたに目を留めることができますように。ここにいる一人一人がそうできますように。主どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節と二節をまずお読みします。たまたまそこに横島なもので、名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。ようやくそのアブシャルムの反乱を収めたかと思ったら、今度はその、ダビデがヨルダン川を渡って、そしてそのエルサレムに自分の王宮に、まあそのイスラエルのその首都としたところに戻っていく間に、このシェバという横島なものが立ちました。このベニヤミン人の、ビクリの子と書いてありますね。で、この19章の後半見てみ、思い出すとわかると思いますけど、そのユダ族とエフライム族が一緒にいて、で、それでそのダビデを王様として、その、ヨルダン川を渡らせるお手伝いをして、そしてそのエルサレムまでそのエスコートします。一緒に行きますっていうような。そういう状況に他の十部族は怒ったんですね。なんだよとかって。私たちだってそのダビデを王様にしたいのにって。あんたたちは2しかないのに私たち10あるんだって。私たちの方がすごいだろうって。私たちの方がその王を担ぐにふさわしいじゃないかって。私たちになんでその一緒に迎えに行かせなかったんだって。で、ユダの人たちもその強いから、うるさいとかって言って。で、この十部族よりも大きな声を上げたんですよね。で、そういうそのなんか混乱があったんですよ。で、それに乗じて、このシェバというのが、お、これはもしかしたらいけるかもしれないと言って、その漁夫の利を得ようとしたんですよ。そしてダビデに反旗を翻すように、このイスラエルの、北イスラエルの十部族の人たちに、ユダとエフライム以外のその部族に声をかけたわけです。ダビデには我々のための割当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルをおのおの自分の天幕に帰れって。で、我々のための割当て地もなければ譲りの地もないぞって。これ、私たちのその土地というのは、私たちの所有しているものというのは、これは私たちのもので、ダビデのものではないって。ダビデはユダ族であって、私たちのその、私たちから出たものではないって。私たちのその土地を治める権利なんかあるかって。そうやってそのダビデの王政というか、王様としてのその権威を、また権利を、その、放棄させようとしたんですよ。これ私たちのものじゃないか。ダビデのものじゃないぞ。で、みんな所有欲はありますからね。物欲も。ああ、確かにとかって思うわけですよ。そしてあれはエッサイの子じゃないかって。ただのその田舎の羊飼いの息子だって。そんな奴に私たちの王になる資格があるわけがない。そんな奴は恐れるに値しない。あえてエッサイの子っていうふうに言うわけですよ。だから各々それぞれ自分の天幕に帰った方がいいよって。ダビデこんな奴に従うなんてバカバカしく思わないかって。私、このシェバがね、しているように、一緒に天幕に帰ろうぜって。でも結果的に、そのシェバを王として、その彼にみんながその従うようになっていくわけです。彼が声を上げて、ダビデに反旗を翻そうって。 そしたらその王様が必要になってくるから、その第一声を上げたシェバが王様になるわけです。そうしよう、そうしようって。で、その損得感情で動いてる人を、その、感情に、感情と感情はちょっと違いますけど、その訴えかけるという意味は、その、そこにはあんまりその得がないよってそこにいても。でもこっちに来るとめっちゃ得があるよって。あそこに行っても、そのダビデはよくしてくれないけど、私はよくしてあげるよって。で、そうやってその分裂を起こすんですよね。アブシャルモの時もそうですよ。ああ、王様はね、あなたのことをもしかしたら取り上げないかもしれないけど、私が王様だったらって。で、分裂っていうのはそうやって起こるんですよ。教会でも起こりますよ。簡単に。簡単ですよ。分裂を起こすには。ジロさんはああ言うよねって。聖書はさ、こうやって原則に基づいて、聖書はこう言ってるからあなたはこうしないといけないとかって言うけど、大変よねって。いや、あなたのことよくわかるよって。だって、これ辛いもんねって。だって、こんなこと、こんな人を許せとかって言われても、とできないに決まってんじゃんとか。そんなこと言うなんてちょっとひどいよね。そうやってその、私たちのその肉を励ますようなことを、その、言い始めたら、すぐですよ。この、その神に従っていこうって、神に従うなんてバカバカしいって。こんな無理に決まってるじゃないかって。あなたの感情も私の感情もそこに向かないよねって。そんな私の感情を全部その置いてまで、その神に従うとか、そんなあんな千尋さんに従うとか、そんなことする、そんな青らしいって。やめようやめようって。そうやってそのひっついてったらもうすぐですよ。私たちの目を、その神からそらすようなことを、その言いふらすのであれば。もうすぐですよ。だって私たちがどんな境遇でもイエスを王として、イエスを主として歩んでいくのは、どんなに神が良くしてくださって、どんなに恵み深くて憐れみ深いかということを私たち見続けるからこそイエス・キリストを私の王として私の主として従おうとするわけじゃないですか。私たちの感情がやりやすいから、私の感情が嬉しいから、喜ぶから、私の肉が嬉しいから、これを行うのではなくて、神がこれほどまでに私を愛してくださったんだから、私も神に従っていこうということを励ませるから、そこに同意できるから、私たちクリスチャンとしてイエス・キリストに従っていこうとするわけですよ。どんな境遇の中にあっても。で、それをその告げ替えて、私たちの感情や肉に、だからやろうとかっていう風になっていくと、もう、いとも簡単にひっくり返しますよ。ひっくり返りますよ。教会というのは。脆いですよ。イエス・キリストだけの土台に私たちいるから。だから簡単なんですよ。それと違うところにその土台を作って、そこにその私たちの肉を励まして、肉の喜ぶようなことを言ったら、もうすぐにひっくり返ります。だから私たちが本当にその、でもその代わり、私たちがイエス・キリストに従ってこんなにも神が良くしてくださってこんなにも恵み深くあられたということに、そのずっとそこに留まり続けるのであればめっちゃ強いんですよ。どんな境遇であっても、どんな状況であっても、どんな人を前にしても、私たちのこのキリストにある一致というのは絶対に崩れないんですよ。で、神が私たちを助けてくださるから。でも、イスラエル人はシェバに従っていきました。このシェバの訴えは功を奏したんですよ。19章の後半で私たちだってそのダビデを王としたいんだって、私たちだってダビデをその王として迎え入れたいんだって言ったその忠誠というのは彼らが訴えてた。ただのパフォーマンスに過ぎなかったんですよ。ただ言ってただけなんですよ。で、結局自己実現。目の前のその自分の利益を得るためにダビデを利用しようとしたに過ぎないんですよ。ダビデを王として迎えて、ああ王様万歳とかって言って、そのよいしょしておけば王様が私に良くしてくださるに違いないという、その目の前の自分の損得感情で彼らは怒ってるんですよ。私たちだってダビデを王として迎えたかった。だったらそのこの、シェバが立った時に何言ってんだお前はって、それで弾けばよかったんですよ。弾けたはずなんですよ。でもそうしなかったんですよ。ただのパフォーマンスだったから。心の深いところからそのダビデを王様にしようって。そして神がダビデを私たちの王様に立てたんだということを彼らはそこから始めなかったから、すぐにその損得感情で動いちゃうから、すぐにいとも簡単にシェバによって翻されたんですよ。翻ったんですよ。でもユダの人々はダビデに忠誠を尽くしました。 周りの人が何と言おうと、周りの状況がどうであろうと、彼らは忠誠心を変えなかったんです。私たちも同じように、イエス・キリストを信じたのであれば、イエス・キリストが私たちの王じゃないですか。その忠誠心が問われるわけです。これが始まる前にさっき、私の娘が聞いてきたんですよ。今日は何の話をするの？で、これのもうちょっと簡単バージョンで話したんです。したら、そのイスラエルの人たち、とかって言ってました。なんでこんな簡単に捨てるの悪いやつだねって、そんなリアクションでした。じゃあ、私はどうなんだろうねって。あなたはどうなんだろうねって聞いてみたんです。そしたら黙ってましたよ。6歳の子でもわかるんですね。ということは私たちはもっとわかりますよ。つまり、私はイエス・キリストのことを信じて、私はイエス・キリストを王とすると言ってる自分と、そうしてるにも関わらず、そう言ってるにも関わらず、なんか、すぐにイエスをその王座から追い出して、自分自身が座ってみたり、自分の周りの人を座らせてみたり、自分の仕事や、自分の家族や、そのお金とかを座らせてみたり、地位とか名誉とかプライドとかを座らせてみたりするんですよ。そしてその王に仕えようとするんですよ。上辺だけクリスチャンっていうのは可能ですよ。毎週教会に来て、で平日のその祈り会とかバイブルスタディとかに来て、奉仕とかをして。私やってましたもん、それ。できるけど辛いですよ。このギャップに苛まれるから。本当に私の忠誠心はどこにあるんだっていうふうに、その、示された時にさっきのそのダビデみたいに、この神の方から矢が飛んできてブサッて刺さるんですよ。で、それをその聞かないようにフリフリフリフリして。で、それで、いや、それでもとかって言って、もうここまでやってしまったんだからこれを通すんだとかって言うと辛いですよ。めっちゃ。で、そんなんだったら、ね、認めて、その、神の前にすいま、ごめんなさいって言えばいい話なんですけど。周りの人に自分を、その、信仰深い、というふうにアピールしたいがために、私は、その、私の王はイエスですとかっていうふうに、言ってた時は私はあります。また、自己実現をするために、私の王はイエスですっていうふうに言ってたこともあります。だって、そう言っといたら、一応、困った時にとか、自分のその願いを叶えてくれる、ドラえもんキリストみたいな。私の夢を叶えてね、イエスキリスト。ドラえもんと変わらないんですよ。そうしたら、私はのび太で。で、そうやってその、自分のご利益のために、イエスキリストをその利用してるに過ぎないんですよ。キリストにそのついていれば、その、良くしてくださる。キリストについていけば、なんか、助けてください。キリストについていれば、その、天国に行けちゃう。そこにそのイエス・キリストが王として、その、生きておられ、イエス・キリストが王として、その、家来たちに、そのしもべに、してほしいと願っている、このオーダーというか、その、持っておられる、その、こうしてほしいなという思いとか完全に無視してるんですよ。それは忠誠心と言いませんよ。忠誠心を、私たちがその忠誠心をその見たいのであれば、その人と、王様とその家来の。で、家来の忠誠心というのは、その自分の思いではなくて、どれだけ王様の思いを知って、どれだけ王様の思いにその沿って、自分の願いではなくて王様の願いをその叶えようとするというか、そのために尽力とか、その自分の力を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、その使えようとするかっていうところじゃないですか。パウロは、私はキリストのしもべと言いました。英語だとその、ボンドスレーブって。自発的に自分の権利を全部捨てて、主人に仕えるしもべのことですよ。パウロは喜んでそうしたんですよ。このイエス・キリストに私のすべてをその、捧げて、この方を王としたいって。でもパウロは自分のその力によってそれをしたって言ってないですよ。開けなくていいです。第一コリントの15章の10節。パウロは神の恵みが自分を多く働かせたと言ってますよ。第二コリントの4章の1節。神の憐れみを受けて、この任務を受けたって言ってますよ。憐れみによって。だから、神の恵みとか神の憐れみとか神の愛を知るということを通して、このイエス・キリストに対する忠誠というのは培われていくものなんですよ。養われていくものなんですよ。だから誰にでもチャンスがあるんですよ。生まれ持ったその忠誠心じゃないから、私がもっと神の愛を知って、もっと神の憐れみや神に、神の恵みを知れば知るほど、逆に言うと、その神にどれだけ憐れんでもらって、神にどれだけその、恵み深くあっていただいて、どんだけ神が愛してくださったかということを、 その知識として、また体験として、そしてその知っていけばいくほど、ああ、こんなにも良くしてくださったのだったら、私は神に従っていきたい。このイエス・キリストを私の王として、私はそのしもべとして、ボンドスレーブとして、私の喜んで私のその、この権利を放棄してまで、この方に従っていきたいというふうになっていくわけですよ。これは、もちろん神から与えられるものなんですけど、その養われていくものですよ。その一夜城というか、一夜漬けでは得られるものではないですよ。だから今、それが、あなたの中になかったとしても別にいいんですよ。イエス・キリストを信じてイエス・キリストを王としますというふうに言って決めたその日からそのイエス・キリストに従うというその忠誠心をどんどんどんどんその上げていくというかその養っていくようなものなんですよ。その方法は神の恵み深さを知るってことや神の憐れみ深さを知るってことまた神の愛を知ることですよ。神の愛というのはその十字架の許しだから神に従おうとしていけば、従おうとするほど自分の至らなさっていうのが分かってきますよ。でもそのたんびに神のもとに行って、そして許されて、そしてその許される上に、しかもそれをやり遂げる力も与えられて、思いも与えられて。そしてその一つ一つの宿題が終わっていくんですよ。そのために、ああ、神がこんなにもその私に良くしてくださった。私をまた神が憐れんでくださったって、かわいそうに思って力を与えてくださった。そしてその一段階また上がるんです。養われるんですよ。そしたらまた神がその私には追い切れないものを与えてくださるから、そして神のもとにまた持って、ごめんなさいって言って、またそれを繰り返していくんです。そしたらもう何度も何度も何度も私たちが生きている限り、その神の愛や神の恵みや神の憐れみ深さを知るチャンスを与えてくださって、私たちのそのたんびにその本物のキリストに対する王に対するその忠誠心をどんな状況の中でも、どんなその人の前に、人を前にしたとしても、イエス・キリストを王として従い通すことのできるその忠誠心を養ってくださるんですよ。そうやって。3節。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。この人たちはものすごいかわいそうですよ。ダビデが身を殺した時に留守番に残されたんですね、10人。そしてそのアブシャラムにそのレイプされたんですよ、結果的に。アヒトフェルのその考えに従ってね。で、その10人を、その10人にその監視付きの家を与えて養ったんだけど。でもその生涯、幽閉されたわけです。自分のその息子のアブシャラムに、その、まあ、怪我されてるというか、いるので、その自分もそこに通うことができないわけですよ。そしてその誰かに嫁がせることもできないわけですよ。そういう女性たちだから。だから一生やもめとして、それぞれの家にその幽閉されて、しまったわけです、この10人は。ある意味その被害者ですよ。何の被害者かというと、罪の被害者ですよ。だって彼女たちに非はないんですよ。悪くないもん、この人たち。十人のそばめ。彼女たちがその一生幽閉されてしまうという、彼女たちの境遇を決めたのは、彼女たちの罪ではなくて、他の人の罪ですよ。ダビデが、その神の原則に従ってその一夫一婦制のその原則を犯したから、その一夫多妻制をして、さらにそのそばめとして彼女たちを自分のものにしたから、こういうことになったんです。アブシャロムがそのダビデに従わないで、そしてその彼女たちをその食い物にして、レイプしてしまったから、こういうような境遇になったんです。彼女たちの境遇を決めたのは彼女たちではなくて、ダビデやアブシャラムや、その神に従わなかったこの、神に従わなかったというその二人というか、この人たちの罪の、ゆえに、この境遇っていうのが決まったんです。でも、間違いないように、はっきりさせたいんですけど、彼女たちの地上での境遇っていうのと、次の世界での境遇っていうのは全く別物です。この地上では、その私もそうですけど、私たちのその境遇っていうのはある意味他者の罪や置かれている環境に左右されます。私がお金持ちの、家に生まれたのであれば、私もお金持ちでしょう。それをね、受けるわけだから。私が貧しい家に生まれたら、私も貧しいんです 私のその両親がそのスポーツができるなオリンピック選手のその、間に私が生まれてきたらその、DNA を受け継ぐわけだから。またその学者タイプの人のその二人に生まれてきたら、子供として生まれてきたら、その人たちの DNA を受け継ぐわけですよ。だからそれが罪であろうと何だろうと、その周りの人に左右されながら私たち生きてるんですよ。そうですよね。私だけ超越してますという人いないでしょ？で、私全然悪くないのに、相手がその悪いがゆえに、例えばその交通事故にあったりするのに、私普通にただ、私会ったことないですけどね。その道を歩いてるだけですよ。私何も悪くない。道を歩くのは罪じゃないもん。でも、その道路交通法に違反して、で、それでその酒飲んで、で、その酔っ払いながら運転してる人が、の車にぶつかられたみたいな。そしたら私、そういう境遇に合うわけじゃないですか。入院したり。もしかしたらその後障害を抱えたり。でも私悪くないのに。この運転してる人が悪い。でもこの地上での境遇ってのはそういうもんですよ。いろんな人の中で住んでるから。でも、次の世界での境遇っていうのは、自分と神との関係だけで決まるんです。他者関係ないんですよ。この10人のやもめ、ごめんなさい、10人のそばめたち、ダビデのね、たちの境遇っていうのは、ダビデとかアブシャラムとか、またその他のいろんなその要因によって、この、幽閉されてしまうという悲しむべき境遇に、彼女たちはその行き着いたというか最終的にそうなってしまったんですよ。これは悲しむべきことですよ。でも次の世界、彼女たちがどこにその行くかというのは、この境遇には左右されないです。ダビデにも左右されないし、アブシャルムにも左右されないんですよ。それは彼女たちが神を本当にその見上げて、神に従って神を信じて、そのこの地上を終わるのであれば、この地上での境遇っていうのは本当にもう最後の最後は悲しむべき境遇ですけど、次の世界では神と共にいるんですよ。わかります？この違い。私は他の人にその左右されるんですよ。私も他の人を左右してしまうんですよ。私の罪のゆえに。けど、私の神との関係によってだけ次の世界の境遇っていうのが決まるんですよ。でもサタンは他の人の罪を示して責任転嫁を促すんですよ。あいつが悪いから私はこうなったって。あの人がこんなひどいことをするから私はこれをせざるを得なかったって。このような状況にしたのはあの人が悪いって。もっと言うと神が悪いって。なんで神は私をこのような家に生まれさせてきたのか。なぜ神は私にこのようなその体で、ウサイン・ボルトみたいな、その足の速いような、そのね、アスリートで生まれさせてこなかったのか。だからこんなにも苦しい思いをしてるじゃないか。なんで私はそのビル・ゲイツの家に生まれなかったんだ。もうちょっとお金あったらもっと幸せに過ごせたのにとか。もうちょっとお金があったらその余裕があって怒ることなく神に従っていたのにです。嘘つくなって。でもそれは本当悪魔から来るんですよ。そういうような考えっていうのは。どんな境遇でも神を神とし、主を主とする忠誠とその従順さというのが問われるんですよ。次の世界の境遇っていうのは。それは神の愛を知って、神の恵みを知って、神の憐れみをどれだけ知るかというところにかかってるんですよ。他の人関係ないですよ。大きな、ごめんなさい、罪には大きな影響力はあるんですけど、ありがたいことに。神の福音の前には無力なんですよ。神はその罪を許すために、一人子であるイエス・キリストをこの世に使わせてくださったんですよ。どんな境遇の中でも、イエス・キリストに忠誠を尽くすだけの大きな理由と、大きな力を私たちに与えてくださるんですよ。ローマの1章の16節には、福音は、神のこの良い知らせというのは、ユダヤ人にもギリシャ人にも信じるすべての人を救うことのできる神の力だって言ったんですよ。福音がないところに、罪や悪がはびこるのは、それはもうよくわかりますよ。だって、その悪い影響を与え合うんだから、そうやって。あの人か、この人か悪いとかって言って、もっとこの苦くなって、もっとその強い、うーんっていうような、その肉を発するわけだから。で、そしたら向こうもまた肉で受けて、また肉でやって、でもそれの積み重ねじゃないですか。で、それでもう、これはもうちょっとやってらんないわ、めんどくさいとかって言って、あんたなんか知らんとか。顔も見たくない。ふんとかって言って、それで違うところ、人のところ行くんですよ。そしたらその違う人のところ行っても、また同じことが起こって、どんどんどんどんその、ふんふんっていう、その嫌な人たちが増えてきて。で、その自分のその肉で、 傷を舐め合って、そうよね、そうよね、そうだよね、そうだよね、とかっていう人たちが集まってくるんですよ。そしてそれと違うグループが出てくると、またここでやり合うんですよ。No way out ですよ。どこにもその自由になる道はないですよ。でも福音には、その私のこの中にあるこのやだやだやだっていう思いや、神に従わない思いや、相手にその悪い影響を与えてしまうその罪自体、その全てを許して、でこの肉を殺して、神に向かって生かすその力である聖霊を与えてくださる力というかその私を促してね、そして力を与える方、聖霊を助けてを与えてくださるんですよ。神は。それが福音ですよ。だから私たちはこの悪い影響力を、その人に及ぼすようなことを、そのどんどんその少なくしていくことができるし、神のその聖霊の力によって。また良い影響を与えていくこともできるんですよ、逆に。4節と5節。さて、王はアマサに言った。私のために、ユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサは、ユダの人々を召集するために、出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。このアマサっていう人を覚えてますか？アブシャルムの将軍ですよ。自分にその反旗を翻してきたアブシャルムが将軍として立てたのがこのアマサです。ダビデはこのアマサ王にその寛容を示してあげて、そしてその自分の、軍隊というか、そのシェバを討伐するための、討伐軍のその将としたわけですよ。将校と。これはそのダビデの寛容ですね。で、ダビデは兵を挙げるのにすごく急いでたんですよ。だから3日のうちに兵を召集して戻ってきなさいってなったもん。それがそのダビデがアマサに与えたタスクですよ。仕事ですよ。役割。なぜ急いでたかというと、そのシェバが体制を整えてしまう前に、早くその行って、討伐したかったわけですよ。このシェバを。どこで聞いたことありません？アヒトフェルですよ。アヒトフェルは、ダビデがその都落ちした人に、私に親衛隊を与えてくださいって、私が選びますからって。そして彼が、ダビデが体制を整える前に、私はそのダビデだけを狙って、ダビデの首を取ってきますって。許してくださいって。でも、フシャイのその、肉を励ますような、その大胆に負けて、それがいかなかったんですけど。結局その神がそういうふうに混乱をさせたんですけど。でも同じなんですよ。やっぱりその体制が整う前に、まだ敵が弱いうちに叩くっていうのが、その常套手段というか、定石なんですね。だダビデは兵を挙げるのに、だから急いでたんですよ。3日のうちに兵を挙げて、その私のところに戻ってきて、討伐に行くぞって。でも、アマサは、この期限内に帰ってくることができなかったんです。なぜかとは書いてないですけど、アマサでは役不足だったかもしれないです。彼の能力不足だったかもしれないし。また、その彼はね、そのアブシャルムを担いだ人だから、その将軍だったから、その人に信用されなかったかもしれないです。ユダとかエフライムの人たちには、そのダビデの寛容さとか、その親切さとか、その、これは分かんなかったかもしれないです。だから、その3日のうちに少なくとも、その、理由はいずれにしてもね、間に合わなかったんですよ。で、6節と7節。ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子、シェバは、アブシャルムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それでヨアブの部下と、ケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとは、アビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シェバの後を追った。ダビデはアマサをその待つのを諦めたんですよ。さっき言ったみたいに一刻を争うからですよ。早くしないと、そのシェバが体制を整えて、その城壁のある町に入って強くなっちゃうから。それでアビシャイに命じて、出兵させました。アビシャイというのは、ヨアブの兄弟ですね。で、その、ダビデ軍の将校の一人ですけど、特にそのアビシャイというのは、その、ダビデの、近衛兵というか、親衛隊の長です。で、その近衛兵に加えて、ヨアブの部下、ケレテ人とペレテ人、すべての勇士たちというのを、その引き連れて、で、アビシャイに討伐しに行きなさいというふうに送り出したわけです。8節。彼らがギブオンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきた。 ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯びて結びつけていた。彼が進み出ると、剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟、お前は元気かと言って、アマサに口づけをしようとして、右手でアマサの髭を掴んだ。アマサは、ヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を、刺したので、腹綿が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイは、ビクリの子シェバの後を追った。ちょっとグロテスクですけど。で、ギブオンに行った時に、そのアマサがやってきたんですよ。一人かもしれないし、もしかしたら何かいたかもしれないです。おそらくそのアマサも、その自分は置いてかないでって。私もその討伐祭に加わりたいということで、その出てきたんでしょう。ヨアブは、まあ彼の性格上、許せないというか、こいつをその生かしておけないというふうに、そのずっと思ってるわけです。なので、アマサを欺きました。で、その、腰の上に帯で結びつけていたその剣が落ちたんですよね。まあ、どちらかというと落としたんでしょう、わざとね。で、自分はその自分の剣を持ってないですよという状況にしといて、それでそのアマサがその安心するというか、自分は危険じゃないというふうに思わせたでしょう。それでアマサに近づいて挨拶するふりをしたんですよね。まあ、髭を掴むというとなんかちょっと乱暴な感じですけど、よくよく調べてみると、髭を掴むというこの、表現というのは、その友好の証なんですって。もしかしたら、こうやって、その、おペタにこう、キュッキュッってやって、掴むってかもしれないし、こうでギューって、その、引っ張って、その、自分のところに引っ張ってくるみたいな、そういう引っ張り寄せるではないかもしれません。今でも、イスラエル人はほとんどしないですけど、アラブ人とかその、の人たちっていう、その中東の文化として残ってるのは、男性だったとしても、その、ほっぺたをその、ひっつけるというか、そういう、そうやってその友好を示すような、その挨拶の仕方が残ってますから、今でも。そういうふうに、その、口づけして挨拶をするって、その友好の証としてね、その髭を引っ張り合うじゃないけど、引っ張るということをしてたんでしょう。だからその挨拶をするふりをしたんですよ。でも、手に隠し持っていた剣で、アマサを刺し殺したわけです。だから自分の大きな剣は、もう、ボトンって落ちていて、でもその、自分の手には、ちゃんと剣を握ってたんですよ、隠してね。その鎧を着てたから、その袖の下とかに隠していて、で、それで近づいた時に、バンってやったわけですね。ヨアブとしては、その不穏分子になり得る元反乱軍の将軍を消しておきたかったかもしれないし、また自分を差し置いて、このシェバの討伐に使わされたということが面白くなかったかもしれません。わかんないです。だからヨアブは、とにかく残忍ですよ。でもこの残忍さというのは、後で刈り取りすることになるんですよ。ダビデ自身が、その、罰することはなかったですけど、彼が生きてる間。でも刈り取りってのは必ず将来することになるわけです。まあ、ソロモンのもとでね。11節から。その時、ヨアブに仕える若い者の一人が、アマサのそばに立っていった。ヨアブに仕く者、ダビデに味方する者は、ヨアブに従え。アマサは、王子の真ん中で、血まみれに転がっていた。なって転がっていた。この若い者は、民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆、ヨアブの後について進み、ビクリの子、シェバを追った。もうちょっと気持ち悪いですからね、そうやって、おお、なんだっていう感じで、みんな立ち止まるわけです。で、ヨアブは、確かに残忍な人なんですけど、その軍人としてはものすごく有能ですね。決して私褒めてないですからね。で、ヨアブは、この有能な軍人として、またこの残忍さを持って、その自分の力に人々を引きつけて、リーダーシップを取って、そのみんなを引っ張っていくタイプですね。で、このヨアブについてるその若い人が言うんですよ。ヨアブにつけって。そしてダビデにつくものはヨアブに従えって。でもダビデの命令というかオーダーは、誰に任したかというとこのことを。ヨアブではなくてアビシャイなんですよ。でも結果的にその自分の力をうおーって出すから、そのみんながその力に引きつけられて、その人をその主人として、そのヨアブに従っていこうというふうになるわけです。特に戦いとかになると、その力の強い人をそのリーダーとして立てたいじゃないですか。そしたらその自分の命が、助かるっていうふうにかける、強い人にかけると、自分の命が、助けられる、また助かる可能性が高くなるわけだから。でも、ヨアブに力がなくなると、人は去っていきますよ。日本でもね、金の切れ目が縁の切れ目っていう言葉があるぐらい。 お金っていうのはものすごい力ですよ。またその、名声とか、その、肩書きっていうのもものすごい力になったりしますよ。またその自分の人の良さとか、自分の性格もその力になったりして、また自分の能力も力になる時がありますよ。でもそれが通用しなくなった時に、もういとも簡単に人は離れていきますよ。これ私聞いた話ですけど、あるその会社の会長さんが、もうその病院に入院して、最後その死を迎えるっていう時に、入院したんですって、その方が。そしたらその入院された時には、たくさんの花束とかが、いろんな人たちからいろんな他の取引先のある会社とかね、そういうとこから送られてきたんです。たくさん。でもその方が亡くなってしまうと、その花っていうのは一個もなかったって。でも、亡くなったらその後もうないからね。その人の影響力っていうのは。で、自分のその損得感情で動いてたとしたら、そしたらもうその損得感情がなくなるわけですよ。この人に、その、この人をよいしょする理由がなくなるから。虚しいですね。でも私たちの王であるイエス・キリストは、力だけではなくて、その愛も恵みも憐れみも持ち合わせている方なんですよ。そしてイエス・キリストと私をつなげているものは、この世で終わってしまうものではなく、イエス・キリストは永遠の存在ですから、その永遠に続くものなんですよ。しかも何によって私を引きつけてくださるかというと、イエス・キリストは。信仰と希望と愛ですよ。それは耐えることがないって。それなくなることがないって。次の世界に行ったら、その、なくなるものはたくさんあるけども、お金もなければ、結婚のこの婚姻関係もないんですよ。男も女もないんですよ、次の世界では。でも信仰と希望と愛だけは絶対になくならないって。その、絶対になくなることのないもので私たちを引きつけてくださるんですよ。だからこの地上でもまた次の世界でも、イエス・キリストは、その私たちをそのご自分に引きつけ、ご自分に対するその、忠誠というのを私たちに与えてくださるんですよ。またその力を与えてくださるんですよ。私たちを愛で治め、私たちをその愛みによって、その支えてくださるんですよ。その恵みによって私たちを永遠に導いてくださるんですよ。それが私たちの王であるイエス・キリストですよ。14節から、14節をお読みします。ここからその、シェバの軍隊の最後に至りますけど。シェバはイスラエルの全部族のうちを通って、アベル・ベテ・マーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。で、シェバはこのアベル・ベテ・マーカ、もしくはアベルとベテ・マーカというところに逃げ込みました。で、イスラエルの全部族のうちを通って、その、計画したんですよ。もっと自分につく人を集めようって。私に従えって、ダビデなんか、その、に従うのはそのアホらしいよって。反乱軍を大きくしようとしたんですけど。これは失敗に終わってますね。まあ、後でわかりますけど。で、すべてのベリ人は彼に従ったというふうになってますけど、まあ、多くの人たちがこれはおそらくその、写本ミスだろうと。ベリーというのと、ビクリっていうのとちょっと似てるんですけど、ベーとリーと。真ん中のクっていう、この、記号を抜かしちゃったんじゃないかと。だから、そのすべてのベリ人というのは、その読み替えると、すべてのビクリ人、つまり、シェバっていうのはビクリ人、シェバですよね。だから自分のその、自分の属する、自分の出身の人たちはみんな集まってきたけど、他の人たちは集まらなかったですよ、ほとんど。15節、しかし人々は、アベル・ベテ・マーカに来て、彼を包囲し、この町に向かって類を築いた。それは外壁に向かって建てられた。腰部につく民は皆、城壁を破壊して倒そうとしていた。このアベル・ベテ・マーカというのは城壁の町だったんですね。ダビデが少しその危惧してたように、その体制を整えるというか、まああまり軍は大きくなりませんでしたけど、城壁のある町に逃げ込んでしまったわけです。ちょっと、時間かかっちゃいましたかね、甘さが。それで、そのヨアブ軍は外壁に向かって類を築いたんですよ。この階段を作っていって、で、それでその最終的にはこのまっすぐの道を作って、そしてその城壁の上に、戦車とかね、その兵力を、持って運べるようにしたわけです。で、それはその城壁を破壊して倒すためですよ。だからこのアベル・ベテ・マーカというその町が破壊されるのは時間の問題だったわけです。でもそこにその知恵のある女がいました。16節から。その時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください。ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。 ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、あなたがヨアブですかと尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女は言った。このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔、人々はアベルで尋ねて見なければならないと言って、ことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な、忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとなさるのですか。ヨアブが答えて言った。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなど、とてもできないことだ。そうではない。実は、ビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男が、ダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。するとこの女は、ヨアブに言った。では、その男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女は、その知恵を用いてすべての民のところに行った。そこで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので、人々は町から散って行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。で、この知恵のある女性が町を救いました。で、ヨアブにこの町を滅ぼさないでくださいって。飲み尽くさないでくださいって。で、この町というのは、ただの町ではなくて、主が私たちに与えてくださった、その相続地、その譲りの土地として、その町を与えてくださったんだから、それを私たちから、取り去ってしまうのは、それはあんまりじゃないですかって。神がせっかく与えてくださったのに。で、そうやってその、ヨアブの知性に訴えて、これはその、ただの町じゃないっていうことや。もう神が私たちに与えてくださった土地なんですっていうことを、その知性に訴えて。またその、神に従うこと、その両親にも訴えたんですよ。そして、その、じゃあなんでヨアブさんあなたたちはここに来てるんですかって、それを質問することで、その根本的な問題を明らかにして、それに対処することで不必要なその悲劇を防いだんですよ。で、それは知恵がありますね。知恵がないともう目の前のものに全部飛びついて、これもこれもこれもこれもってやっていって、結局、その、根本的な問題に対処することがないので、いつまで経ってもその問題が消えないんですよ。で、それにもう、この目の前の問題に対処するのに、もう疲れ果てて、もう疲弊して、もうダメだ、もうダメだって言ってるのに、どんどん問題はその、湧き上がってくるんですよ。なぜかというと、その、根本的な問題に対処しないからですよ。で、それは知恵がないんですよ。そして、ヨーブは、この人、有能な軍人だから、とても現実的で、とても実務的な人なので、軍人なので、この女性の訴えを聞いたんですよ。あ、そうだな。それで、この、アベルベテマーカという町は、その壊されずに済んだんですよ。私の心の中にも、要塞があるってことを皆さんご存知でしょうか？皆さんの心の中にも。第二コリントの10章に書いてありますよ。私たちにはその要塞があって、その要塞がイエス・キリストに、その従わないようにしてるって。その要塞が壊されないと、キリストに服従しないって。つまり、イエス・キリストを私の王として、私がその服従する、従っていくことができないんですよ。この要塞がある限り。シェバは、私たちの肉であって、その罪の性質なんですけど、この城壁のある私の心に、神に敵対しているこの私の心にあるその心の要塞に逃げ込んでるんですよ。そしてその内側から働きかけて、その城壁をもっと強固に、もっとその高くしようとしてるんですよ。イエス・キリストに関係ないところで、イエス・キリスト抜きの計画を立ててみたり。まだ神はそう言うけども、でもそんなことないっていうような、その神の知識に逆らって立つようなことを、その促してみたり。そうやってその、城壁をもっともっと大きくして、もっともっとその、堅固にして、その、イエス・キリストに従うってことをさせないんですよ。私のこの肉というのは。で、これのチアリーダーは悪魔ですよ。神は、私の存在、あなたの存在すべてを忌み嫌って、滅ぼそうとはしていません。私がどんな罪を犯しても、あなたがどんな罪を犯しても、私がどんなに不信仰で、私がどんな弱さを抱えてたとしても、皆さんがそうだったとしても、神は私やあなたを滅ぼそうとしてないんですよ。毛頭ないんですよ、そういうつもりは。 もちろん前提として私のその障壁の要塞の中にいる私の肉というのは、罪というのは神からして永遠の地獄で苦しむのに値するほど神にとって汚れていて、神にとって忌み嫌われるものなんですよ。それが私の中にあるんですよ。それを神は嫌なんですよ。それを神は、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、またイエス・キリストをその十字架にかけてまで、その罪というのをその拭い去りたいんですよ、私の中から。私を滅ぼしたいんじゃなくて、私の城壁の中に入り込んでいるシェバというか、この罪を全部なくしたいんですよ。そしてその肉を精霊の力によって、無能にしたいんですよ。無効にしたいんですよ。シェバというのは、ヘブライ語で7という意味ですよ。面白いですね。カトリックは7つの滞在と言いますね。罪のこと。でも滞在とかって言ってるし、滞在とか言われると小さな罪もあるのかって考えてしまうから。そもそもシェバというこの、まあ、7つの滞在にしても何でもいいですよ。だから何という話ですけど。その7つの滞在だろうと、その7つ以外の商罪だろうと何て言うか知らないけど。罪というものの、本質的なものというのは何かというと、そのまたシェバの悪っていう、シェバの罪は何だったかというと、ダビデを王として認めなかったというのがシェバの罪ですよ。神に対する。つまり、私たちの中に、この城壁の中に住もうとしている、この肉、私たちの肉や私たちの罪の、その根本的な問題っていうのは何かというと、それはイエス・キリストを私の王として、私の主として認めないで従わないということが一番の問題なんですよ。根本的な。で、そこから私を解放したいんですよ。その城壁を、またその要塞を全部打ち破って、全部壊して、全部破壊して、そしてイエス・キリストにその服従して、イエス・キリストに喜んで自分の権利をその放棄してまで、喜んでイエス・キリストに従うように私を内側から作り変えたいんですよ、神は。そのために神は惜しまずにイエス・キリストを十字架にまで与えたんですよ。私たちがそのイエス・キリストを信じる信仰によって固く立って、精霊の力によってこの肉や、それを応援してくるその悪魔に立ち向かうことができるようにですよ。神は私たちを忌み嫌ってないですよ。私たちを滅ぼそうとしないんですよ。むしろ私たちを回復、私たちをその救いたいんですよ。イエス・キリストを与えるほどに。こうやってそのシェバの反乱は終わりましたけど、これから後、そのユダと、ベニヤミン、VS、北イスラエルの十部族という構図は残っちゃったんですよ。で、最後23節から。26節まで。さて、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子、ベナヤは、ケレテ人とペレテ人の長。アドラムはエキム長官。アヒルデの子、ヨシャパテは参議。シェワは初期。サドクとエブヤタルは祭司。ヤイル人イラもダビデの祭司であった。まあ、第二次ダビデ内閣です。で、ダビデには、そのダビデはすごい、その、力もあったし、またその、詩編を読むだけの、その、感性もあったし、神との関係もあったし、またその、盾事を弾いたりするような、そんな、その、文芸的な、芸術的な才能もありまして、与えられてましたよ。力が強いだけじゃなくて。文武両道。でも、ダビデ一人で、その、王政を敷いたわけじゃないんですよ。ダビデにはその王政を助ける人々がいたんですよ。将軍としてのヨアブがいて、この兵の長はアビシャイで、ケレテ人、ペレテ人部隊の長はこのベナヤさんです。エキム長官としてはアドラムがいて、参議のヨシャバテ、また初期のシェワがいて、祭司にはこのサドクとエブヤダルがいたんです。で、このイラという人は、おそらくそのダビデの祭司として、そのお抱え祭司みたいな、このサドクとエブヤタルっていうのはその全体の祭司ですけど、そのイラというのはその直属というか、そういうその個人的な祭司としてイラがいたんじゃないかというふうに言われています。ダビデは神からイスラエルの王としてイスラエルを治めるようにその役目を仰せつかりました。つまりダビデはその神に従い通すために彼がどんな状況の中にあっても、どんな境遇の中にあっても、どんな人を前にしても、ダビデが 神から与えられたその逆目というか、神から与えられたことをその分かりましたって。で、それをやり遂げるために、助け手が必要だったんですよ。で、ダビデでさえ助け手が必要であるのであれば、私、あなたも必要じゃないでしょうか。神は私たちを選んでくださって、私たちを任命されたんですよ。それは私たちが行って実を結び、その実を残すためだってありますよ。愛するという。キリストを述べ伝えることや、神が願っていることにその従順に従っていくこと。またこの地上でイエス・キリストを信じる者として、キリストに従う者として、この一生をその歩み通すという、救いを達成するという、その役目を私たちに与えてるんですよ。自分だけじゃなくて、そして周りの人たちにも、そのイエス・キリストの福音を述べ伝えていくっていう言葉じゃなかっただけではなくて、その態度とか、そういうことを全部と行いを通しても、キリストを明かしするように、私たちのその行く先々で、私たちからイエス・キリストの香りが放たれていくことを、神は願って、そのことを一人一人に、牧師だけではなくて、その誰々、なんか肩書きがついてる人だけじゃなくて、イエス・キリストを信じる全ての人にそのことを、それ任せてるんですよ。それぞれのそのフィールドで。フェローシップというのは、私たちが神から委ねられているその役目を、忠実にやり遂げるために必要不可欠なものですよ。ダビデが、その、助け手を求めて、助け手をその自分の、その内閣としてね、その、立てたように、私も神からその与えられているそのイエス・キリストを信じる者としてこの地上で生きるために、その必要な、誰かが必要なんですよ。誰かというと、その同じイエス・キリストを信じていて、同じ方向でその向いている、そして同じところで互いにキリストを信じて愛し合っていこうというその教会の中に与えられているフェロシップの中で探すのが一番いいですよ。フェロシップは神から与えられるものでもありますが、それと同時に自分から求めて神に与えていただくものでもあります。ああ、私には一緒に祈ってくれる人がいない。私にはこのことを相談する人がいない。じゃあ求めたらいいんですよ。このことを分かち合って、このことを本当に私と一緒に涙を流しながら、うめきながら祈ってくれる私にその信仰の友をどうか与えてくださいって。そのような祈りには神は必ず答えてくださいますよ。で、自分からそのフェロシップを求めて、自分からこの自分のこの鎧を脱いでね。で、素の自分をそのさらけ出して、その主にあってお互い信頼関係を築いていくということを自分からしないのであれば、フェロシップというのは広がっていかないですよ。もちろんその大前提として、このイエス・キリストにあって、その鎧を脱ぐことができるというその私たちの関係があるというのが大前提ですけど。でもそれを求めると同時に自分からその信仰で踏み出していって、その作っていくということも必要ですよ。こう自分で悶々として抱えていて苦しい苦しい苦しいって言ってることを誰にも一言も言ってないっていうことは、これはその自分でこの神に従って私一人でやれますって言ってるのと同じですよ。もちろん一人で隠れたところで本当にこの苦しみながらそのうめきながら祈るっていうのも必要ですよ。でも二人三人その集まってキリストの身何よって私の何よって求めるんであれば願ってる祈るんだったら私もそこにいるって。だからイエス・キリストは一人で祈ることもその私たちに教えたし、その複数で祈ることも教えましたよ。そして励ましましたよ、そのことを。だから私たちそのフェロシップの中でその自分で鎧を脱いで、いや実はこうなんだよって、私のために祈ってくれないかって、そうやってその自分からフェロシップを求めていくということも必要ですよ。私たちにはどんな境遇の中でも、王の王であるイエスに従い通すために、必要な助け手たちは、皆さんの隣に、皆さんのそばにいますか？ダビデでさえも一人では無理でしたよ。まあ、私はダビデ以上ですって言うんだったらもう何も言いませんけど。私はダビデ以上に神に対して信仰があるし、私はダビデ以上に力があるって、私はダビデ以上に神についての知識があるし、私はダビデ以上にその霊的に成長しているというのでは私はもう何も言えません。でも助け手がいないんであれば、本当に心置きなくその神、一緒に祈り合えるようなその信仰の友がいないんであれば、祈ってみることをお勧めしますよ。一人では どんな境遇の中でもイエスを王として従い通すこと絶対にできませんから。でも私たちにこのようなフェロシップを神が与えてくださっていることを感謝しますよ。私に皆さんが与えられていることを本当に感謝しますよ、神にあって。一緒に祈って、その私のために祈ってもらって、お互い祈り合えるような仲間が与えられていることを感謝しますよ。本当に私たち、ここにいる誰一人として欠けることなく、この地上でどんな境遇でもどんな人を前にしてもイエス・キリストにその従い通して王である。私、全員の顔を見たいですよ、次の世界で。私ももちろん行きたいですよ。で、ここにいる一人一人の顔も見たいですよ。主に会って喜びたいですよ。最後に祈ります。天のお父さん。あなたが私たちに対して、私に対していつも憐れみ深く、恵み深い方であること。あなたの愛が本当に尽きることがないことを心から感謝します。そのあなたが私たちの王として、あなたの御子であるイエス・キリストを立ててくださいました。そのイエス・キリストを通しても大きな愛と多くのその恵みを私に注いでくださいましたし、これからもあなたがその恵みを注ごうって、憐み深くあろうとして、くださっていることを本当に感謝します。どうぞあなたの憐み深さやあなたの恵み深さ、あなたの愛についてもっともっと教えてください。どんな状況の中にあっても、どんな人を前にしても、イエスを王として従い通すことのできる、その理由と、思いと、また力を私に与えてください。お願いします。またこのことをその成し遂げていくために、私にも助け手が必要ですから、どうぞその助け手を与えてください。生涯、本当にこの地上でそのあなたに従っていく限りにおいて、その信仰の友として、共に祈り、共に泣いて、共に叫んで、共に喜んで、共に本当にその喜び踊るような信仰の友を私に与えてください。お願いします。そして、その信仰の友と共に、あなたの国を受け継ぐことができますように。次の世界。本当にこの地上でそのフィニッシュウェルして、そして次の世界に臨むことができますように。ちょっとどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。